先週の土曜日は朝から大阪と和歌山の境のところにある泉南市というところのビーチに行ってきまして、そこでこう若いカップルがデートをする模様なんかを撮影をするというですね、プロモーションビデオの撮影で、私一応プロデューサーなものですからそこに行ったわけですけど、やることがなくてですね、朝からすっげえ寒かったんですけど、風がもう台風並みに吹いておりまして、でただ風に吹かれてるだけで、カメラマンさんとかね、そういうあのスタッフの皆さんはそれなりにこう動いて、でキャストのカップル2人、これは実際のご夫婦を使ったんですけども、でその隅っこでカメラに映らないようにただ私見てるだけっていうですね、でこう一応これでいいっすかとか一応聞かれるわけですよ。で聞かれても、いいと思うんですよ、いいですねとかっつって、ロクスポ見てないのにいや、いいっすねとかって言って、それで撮影のそのポイントがこう終わると次のポイントに移るんですけど、こう先乗りして次来ますんでよろしくお願いしますみたいなことを言って、またボケーっとしてて、で撮影が終わるまでボケーっとしてただけなんですけど、で昼になってご飯を食べまして、でご飯を食べた後に、またロケが始まりまして、で、結局終わったのが夜7時半ぐらいだったんですけど、働いた部分でいうと途中なんすかね、グランピングみたいなのがあって、要するにバーベキューができる設備が整った宿泊施設があるんですけど、そこを使ってその美味しいバーベキューをやりますっていう、まあそういう晩ご飯はそういう風にして楽しみますっていうシーンなんですけど、まあその撮影の合間に私が、まあ、焼いときますよっつってその料理をするっていう、ただ私料理しに行っただけだったっていうねほとんどバーベキュー係で行ったようなもんで、一日バーベキューだけで潰したっていうですね。でしかもそれ焼いてほらカップルに食べさせるやつだから自分じゃ食えないわけですよ。まだこっち晩飯も食いたくて腹減ってるんですけど食えないというですね。しかもことのほか美味しそうに焼き目がつけましたね、こう十の字に格子状にこう焼き目がつけましたね、なんかこう意外と俺うまいなとか思いながら、まあ、そんな一日を過ごす、そんな仕事をしている榎田ですということでございまして、お送りしていきましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手はいつものように私榎田新右衛門と
樹里和美と
ストロンボリマヨです。
そして、FMC 九州新鍋 FMC スタジオは今日はどなたでしょうか。
キラウエアユコと
イペリット上田です。
おなじみのお二人ですね、すっかりもおなじみになったお二人に登場していただくという。なんか九州はなんかこう今変わったことはありますか。
ビッグカメラがオープンしたぐらいです
かね。ビッグカメラがオープンした、
すごい。
はー、九州熊本組んだりにですね、ビッグカメラがあれでしょ、やっぱ熊本の田舎者だったらいまだにビッグカメラのことビッグカメラだと思ってるやついるじゃないですか
いやそれはどうか分からんです
。相当バカにしてますね私ねあれはビッグカメラですからね。
そうですね、
やっぱ皆さんどうですか、やっぱビッグカメラができるとやっぱびっくりしましたか、やっぱり九州の皆さんいかがですか
いや
別に、はい、それはすいません、木下さん上田くん病が映ったりしてますか上田病っていう病気が三大公害病の一つとしてあるらしいんですけど、気をつけてくださいね。上田君どうですか、ビッグカメラは行かれましたか。
いや行ってないですね。
行きますか。
行かないと思います。
行かないですか。やっぱ上田病がちょっとあの
話膨らまないですね。はい、期待通り。
早くワクチンを打っていただいて、なんとかしていただきたいと思いますね。あの本当あの大阪の地より本当あの心よりお祈り申し上げます。お便り行きましょう。こちらは埼玉県坂戸市からいただきました43歳一応会社員ラジオネーム大阪のトラフグ。
ありがとうございます。
皆様お元気でしょうか。大阪のトラフグです、まあ、大阪と言いつつ今埼玉県にいるというね、今回は知り合いのお店の商品が全国販売されるので宣伝を兼ねて投稿しますということでいただきました。ハウス食品から選ばれし人気店シリーズというね、あのレトルトカレーがありますが、それで新しく欧風ポークカレーという商品が発売になるそうです。全国的にこのお店なんですけど、これあれですよね、全国のそのカレーの美味しいお店のそのまあレシピをこういただいて、それを再現しているというレトルトカレーなんですけど、まあ私があのちょいちょい行ってるコロンビア8もあのレトルトカレーになってまして、
そうなんですね、
あのなかなか再現してますよ。
そうなんですね、
全然違いますけど
全然違う
全然違うけど再現はしてるなっていう、わかります、うん、だから同じ、いや、ね、同じじゃないんですよ、同じじゃないけどレトルトという部分でこう引き算をした時に、あ、なるほど、よくできてるなっていう、まずあれですね、あの辛さとかが足らないですよね。やっぱりあなたと万人受けにしてるんでしょうね、実際にあのそのコロンビア8に行ってあの、花火っていうカレーがあるんですけど、花火なんか食うとやっぱり結構口の中で花火がこう出るような感じの、カレーですよ、なかなかいい、でその中で今回紹介するこの欧風ポークカレー、これね投稿にねお店の名前書いてないんだこれ肝心のものがこの店は FMC 大阪のっていう、あのもうすでに間違えてますねFMC 関西ですからの近所中津にあります。中津の駅2つありますけど、阪急と御堂筋線、はい、大阪メトロの御堂筋線の駅がありますけど、御堂筋線の方です。で、ここは会社の大阪支社の近所であり、週に 2,3 回は行ってましたと。目的はカレーではなくギネスビールでした。まあ、大体何の店かだんだんこうギネスビール絞られてきますね、とてもカレーが美味しかったですと、特にポークカレーが肉が柔らかくてとても美味しいです、現在も大阪に出張で行くたびにお世話になっています、えのきだ師匠ご近所ですのでお時間があればいかがでしょうかということでいただきました。これお店はねアイリッシュカレーというお店で中津にあります、アイリッシュカレー中津店というやつで、私ちょっと残念ながらまだ行ったことないんですけど、そういえばあのあれです、大阪メトロの中津駅で降りたことがありません。
そうなんですか。
中津駅まで行ったことあるんですよ。阪急の中津駅から大阪メトロの中津駅まで歩いて行って、また戻って阪急からまた乗ったってことがあるんですけど、いやこれ距離感を確かめたいっていうね。でまあで私阪急の中津駅の近所ではあの何軒かあの行った店はあるんですけれど、あの日本酒の美味しい店あのがセルフサービスの店があるんですよ。あのセルフうどんってあるじゃないですか、
はい、
あの体ですよ。あれに近い
日本酒、
まあ、日本酒自体はこう一升瓶から酒瓶がバーッとあって、それからこうコップに自分でトクトクっとついて、それで一杯いくらっていう、
もうセルフですね。
それであの熱燗の場合はあのチロリが置いてあって、チロリを取って自分でそれをトクトクトクって入れて自分でそのお湯につけて、あの缶にして自分でついで飲むっていう、そういうお店なんですよ。であの結構人気店で、でそこからはそっちはあの阪急の方なんで、なのでその今回のこのアイリッシュカレーは、その御堂筋線の方なんですけど、なんかねこのギネスビールも使ってるみたいです。だちょっとこうコクのあるっていうかほろ苦い、そういうものみたいですよ。ですからあのいわゆるフルーツチャツネとかそういったものを使った、そのスパイシーでちょっとこう甘酸っぱさが加味されている中に、ほろ苦さがあるというね、そういう大人のカレーという、ことになってますね。大人のカレーって
やっぱりカレーの中にビールが入ってるってこと、
隠し味で入れてるらしいですよ。ね、あのカレーがもう本当サンドの飯より大好きだというあの木田植子さんはどうですか。カレーはなんか今お気に入りのカレーとかありますか。
いや別にお気に入りはないですね。
なんかスリランカは行かないんですか最近は。
あ、スリランカは好きですけど、そこまであのその、ええ、なんですか、こういった、ええ、なんですかね、箱なんですか、
レトルトですか、
箱じゃねえ、はい、レトルトかは食べないですね。
レトルトはもうあの口に合わないので、そんなものは食わない、うん、そんな下船なものは食べないというふうにおっしゃるわけですね。
いや、そういうわけではないけど、はい、うん、買ってまでは食べないですね、レトルト、そこまで、最近は。
そうなんですね。あ、もらったら食べる、
もらったら食べますね。
あ、そういえば私あなたにコロンビア8のカレーあげたことあるんですけど、あれ食いましたか。
あ、食べました。
あ、そうですか、うん、
はい、
あのカシューナッツの粉を振りかけないといけないんですけどね、カシューナッツとか、あとはあのスパイスの粉が上からグワーってかけるんですよ、は
い、なかなかついてるんですか。
ついてます、ついてます。
すごい、
もう本当にね、あの本当スープカレーみたいなサラッサラのやつ、つゆなんですよ。でご飯の上にその、あ、そのパウダーをかけて、そう、あのなんかこうちょっと食感が楽しめるっていう、あの、覚えてないですか、もう木上さん、もうそんなものは覚えてない。
いや、食べたけど、そこなんかそこまでなんか記憶に残る感じ、
あ、そうですか、
わ
あ、
美味しいって感じではなかった。
そうなんですね。はい、ありがとうございました。
だってやっぱりなんかお家のカレーと違うじゃないですか。
あんたんちはなんかカレーは、自宅のカレーはなんか変わったカレーなんですか、なんかお母さんが作るカレーは。
普通にあの、ミックスすると思います。
ミックスする。
はい、
カレールーをなんか合わせ技にして使うっていうことですか。
そうですね。
あ、例えば 何と何を。
今だ、何だろう、ジャワと、
ジャワ
あれじゃないですかね、はすか、あのバーモントとかそんな感じ
で、ね、バーモントとジャワを、
すごいですね、
さすがですね、どちらもハウスですね、うん、ハウス一筋ということでしょうか。バーモントとジャワをね、上田君ってカレー食べるっけ。
食べますよ。
カレー好きな方、それともあの出たら食う程度、どっち。
好き。
そう、何その中二病みたいな好きっていう、その溜めた言い方は。そのなんかこう恋占いかなんかしてるみたいな言い方やめて
よ。恋しちゃってるみたいな。恋しちゃってる。
あれ、ね、ヌルイさんがいつでもね、上田君なら抱けるって言ってる。2人であと話しておいて次のお便りいきます。宮崎県宮崎市44歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
おかっぴき選手権面白かったです。先週やりました、おかっぴき選手権、優勝は黒門町の電子親分になりましたけどもね。ところで、仮面の忍者赤影や変身忍者嵐、怪傑ライオン丸など特撮系時代劇が流行したことがありましたが、最近あまり見かけなくなったというスレッドをネットで見つけました。そもそも時代劇自体が衰退する中、特撮系時代劇という色物が難しいのはなんとなく理解できる話なのですが、せっかく今あるインフラ、まあインフラっていうのはその撮影所とか映画村などの、うん、あとその時代劇のセットですよね、うん、とか小道具や衣装などを生かさない手もないと思うんです、うん、まあ生かした方が良いと、うん、ぜひ日曜日の午前中や深夜枠、あるいは MX テレビでも良いので特撮系時代劇を復活してほしいと思いますということでいただきました。まいちゃんどうですか、特撮系時代劇というと何をこう連想されますか。
いや、何も思いつかない。
何も思いつかないですか。
何も、わかんない。
あ、そうですか。ルイさんは何かありますか。
私ももう全然思いつかないほどもう見てないですね、そういう系統の時代劇を。特撮系
あれなんだっけ、何年か前の、もうこれも何年っていうか10年ぐらい前だと思うんですけど、うん、東映のあのなんですか漫画祭りみたいなやつで、はい、うん、それで上映された、あれは何、戦隊ものだったか仮面ライダーだったか私ちょっとよく覚えてないんですけど、うん、暴れん坊将軍と合体したのがあったじゃないですか。
そんなのが
、うん、松平健が出てくる、そういうのがあったんですよ。だからタイムスリップして、江戸時代にタイムスリップして何かこう戦うとかなんとかっていうやつだったんですけど、まああれはまあね、ちょっといる、まあ、あれこそ色物中の色物なんですけど、ここに今出てきた、仮面の忍者赤影、変身忍者嵐、怪傑ライオン丸、続編は風雲ライオン丸などですね、その他昔で言うと魔人ハンター三剣とか、いっぱいありましたけれどね。
全然ピンとこない。
あ、そうですか。 でも要するにチャンバラですから、うん、まあ、チャンバラものって言ったら子供も結構好きなわけですよ、うん、あの九州のお二人はどうですか、特撮系時代劇で何かこう連想するものはありますか。
いや、ないですね。
上田君、上田君なんかないかい。
なんすかね、ライオン丸ぐらいですか、やっぱり。
でもライオン丸知ってる、
本編は見たことない、あんまないような気はするんですけど。
ああ、あのルックスは見たこと分かるような気がする。
分かります、
分かります。 あれは制作は P プロですけどもね。でライオン丸、顔がただあのライオンのお面っていうか、ライオンの着ぐるみのライオンの頭だけみたいな、やつですよ。もうあの何がかっこいいのかよくわからない。別にあの普通のあのお兄さんのままで戦ってもよかったんじゃないかという変身するんですけど、あとまああのそうですね、この変身忍者嵐は石ノ森章太郎原作で、まあ仮面ライダーが売れて、それでその何かこうなんていうんですかね、仮面ライダーは大ヒットしたんだけど、それ以外のなんか新しいこうジャンルを開拓できないかということで、まあ時代劇、まあ特撮時代劇ですよ、でその変身して忍者嵐になるという、あのなんか剣道のお面のようなあの顔をした、剣道のお面となんか鷹の目みたいな、こう鷹の羽がついてる、はっきり言ってあんまかっこよくないとか、もし夜道で変身忍者嵐とばったり出くわしたらめちゃくちゃ怖い。
ちょっと変態チック
な感じ。ぶっちゃけあのなんかあのライオン丸が出てくるより変身忍者嵐の方が怖い気がするんですけど。
不審者ですね。
不審者ですね、あとの、かなりいかつい顔してますからね。でもこれ結構大ヒットしまして、で嵐にはお兄さんがいまして、これ月の輪っていうのがこう出てきて、でそちらの方が実はかっこよかった気がするんですけど、最後月の輪と嵐は合体して、なんかスーパー嵐みたいなやつになっちゃうんですけど、なんかね、でそれですよ、だからそれをあのリメイクしようと試みたのがあって、でなぜかあのそれが途中でねじ曲げられてできたのが仮面ライダー響きでしょ、確か。なんかそういうやつですよ。だからね、時代劇、特撮時代劇ってあの、なんだろう、あのちょっと変わった人が作るんですよ、そういう最近は。で失敗するんですよ。なんかね、ストレートに作れないのね。普通に完全懲悪でもうベタで作れば面白いのに、なんかちょっとテーマ性だとか、そういうのこう持ち込んじゃって、ちょっとあの芸術的なこう香り高さをちょっとだけ加味しようとする欲が出るような気がするんですよ。それダメなのよね。だから、まあ私がプロデュースするならいくらでもできますけどもね。そうですね、主人公がおじいさんが出てきましてね、これがあの博士みたいなこと でそこの手下が何人かいまして、これが変身するという、まあ、よくあるあの戦隊もののセオリーをそのまま持ってきまして、すごい強いお兄さんが2人まず出てくるんです。これが青と赤ですよね。で狂言回し的にしょっちゅう腹をすかしている黄色、それとくのいちみたいな桃色、ピンク、やたらとすばしっこい、なんかこう飛び道具とかを使う緑、これを使うともうできちゃうわけですよ。これ何かというと水戸黄門なんですね。あ、完全に水戸黄門なんですよ。だから助さん角さんで青と赤、はいはい、で八兵衛で黄色、で影朗銀で桃レンジャーをやらせ、それで飛び猿かあるいは七王を緑にしちゃうという、もうこれでできちゃうということで、だから水戸黄門をそのまま特撮にするっていうですね。だから助さん角さん懲らしめてをやんなさいっつって、はって言ってみんな変身するっていう、でズバーンって爆発してそれでこう散々戦った後に、助さん角さんもういいでしょうって言うと、普通だったらそこで終わるんですけど、特撮なんで終わらないんですよ。どうなるかっていうと悪大感が巨大化します。
ありそうな、
悪大感が突然巨大化して、あるいはこう越後屋とかが巨大化するわけですよ。でそこでついにその水戸老公が、水戸老公ロボが出てきまして、真ん中に葵の御紋がバーンとあって、その葵の御紋からなんかすごいこうあのビームが飛び出て、敵をこうやっつけてポーズを切って終わるという、いかがでしょうか。これでもすぐ投影ですぐできます、これ。ダメ。 いけると思うんですけどね。あの水戸黄門が昔アニメになったのって知らないですか？
アニメですか？いや知らないです。
漫画水戸黄門っていうのあったんですよ。あの水戸老公があの賀来さんに力助けっていうタスキをボーンって紐を投げて、そのタスキをガンってやると突然パワーアップするっていう、スケさんがものすごく強く、あ、スケさん、賀来さんか、賀来さんがものすごく強くなるっていう、漫画水戸黄門っていう。
そう、ユミカオルの入浴シーンはあるんですか？
ないです。その頃はまだね、カエル王林出てこなかった、出てきてない時代じゃないかな。王林ってだいぶ後からですからね。だからあの前半は水戸黄門の最初のシリーズで女性 の, そ の, レ, あのレギュラーというと、うん、霞のおしんですから、うん、あの屋敷の奥さんになる人ですよ、うん、でその後霞のおしんがだいぶくたびれてきたんで、途中リリーフでアイドルだとかいろんなのをこう使うわけですよ、うん、あの江戸で姫がまずひどい目に、うん、それをこう水戸老公主従が助けて、で話を聞けば実はやんごとなきお方で、うん、どこかのなんとか藩のお姫様で、うん、でその藩のそのピンチを伝えるために命がけでやってきたと、うん、でそれでそれを知った水戸老公がじゃあ私たちで行きましょうと言って旅が始まるっていうパターンがこう、うん、結構あって、うん、それでこうでそれが飽きられた頃に由美薫が出始めるという、うん、パターンがあったわけでありますけどね、うん、これを全部特撮にするというのはどうですかね。まあ何でもできますよ。だからもう先週言った鳥物帳とかも全部あれ要するにおかっぴりが変身すればいいだけなんですから、うん、ですよ、うん、となるとだからですよ、大江戸捜査網とかもすぐできちゃうわけで、うん、こう飲み屋でこう話をしてて事件のあらましがようやく分かって、うん、でこの間お亡くなりになった佐賀哲郎さんが演じていた伊坂十三が全てのからくりを全部分かってこうそれを主人公に伝えることによって許せねえぜとかって言って、うん、行こうかとかって言ってそこでこう敵をやっつけに行くわけじゃないですか、うん、そこでこう変身シーンだとかメカの登場シーンを入れればすぐに特撮になるということで、いかがでしょうか。私だけが盛り上がってますね。最近のやつで特撮とかはご覧にならない？もう全然。うん、日曜の午前中とかは見ない？
なんかもう決まりきった筋。
いやそれがいいんですよ、うん、
見ない、
うん、決まりきった筋マンネリ、これもうマンネリこそが面白いわけですよ。
マンネリとか、まあ、それパターンというかパターンお決まりで
パターンですよ、うん、それがこう続々来るわけで、うん、次がほらだってあれでしょ、水戸老公がですよ、ね、20時46分か7分ぐらいで印籠を出さなかったら心配になるでしょ、う
ん、あれあれあれあれ
ってこれ何これ、前後編とかって思うよ。前後編の方がやったっけこんなのって、うん、でも思うでしょ、うん、でこれ金さんがある程度のところでやっぱり桜吹雪出さないと心配になるじゃないですか。
そうですね、
だからそういうものでやっぱりパターン、そのセオリー通りというものでやっていく、これがまあ特撮でも重要なことになっていくんではないかというふうに思いますね。何か九州の皆さん何かコメントが、あれば。
いや何もないです。はい、分かんないですもん全く。
なんかこう今までに見た時代劇とかでこの時代劇は割と好きだったとかっていうのはないですか、今までの中で、過去。
遠山の金さんとか好きでしたけど。
遠山の金さんが好きだった。誰の、
はい、杉良太郎
の。杉良太郎の、あ、はい、杉良太郎はまあ割と作りやすいですね。あれまあ割と出てくるキャラクターが多いので、でそれとラストシーンは全部自分の歌で締めくくるっていう、杉良太郎ワンマンショーですから、あれは。杉良太郎と里見浩太郎は自分の歌で締めたがるんですよ。
歌って終わるんですね。
歌って終わるんですよ。それでこれ見る側も気持ちよく終わるんですよ。だあれがそう、例えばほらせっかくね、杉良太郎がこれにて一件落着っ て終わった後に、うん、別のやつの歌がかかってきたらすっごい違和感があるわけですよ。杉良太郎の歌だからいいわけです。 まあ、ユーミンの番組みたいなもんですよ、ユーミンのラジオ番組は自分の曲しか書けないじゃないですか、基本的に、ね、そんなようなもんで、まあ、ユーミンとスケさんと一緒にしていいかっていうちょっと俺も言いながらそれ言い過ぎだろうとちょっと思ってるんですけど、少なくともスリー・リョータローと、里見浩太郎は必ず自分の歌で、見てなかったですか、そういうのって。なんか長七郎江戸日記とか見てなかったですね、里見浩太郎の。
いやー、なんか映像が暗いから
も、暗い、あらら、暗かったですかね、ユニオン映画結構明るい方だったんですけどね、そういう、別だから歌が下手な人は歌わないんですよ、だから例えば、高橋英樹さんとか歌わないじゃないですか、
はいはいはい、
自分のこと分かってるんで、その部分は分
かって、
でそので桃太郎侍なんかは南春夫先生の名曲でこう締めくくるという、締めくくりは違うか、あれはオープニングだったんですからね、締めくくりはなんかちょっとジャズのちょっとアップテンポな曲がかかって終わるっていう、桃太郎覚えてないですかね、チャッチャッチャッチャッツジャンチャチャンってやつなんですけどね、最後にタラララララララって言ってあいえお企画って出てきて終わるっていう、ご存じない、ということで、ございまして、先週からちょっと愛の手を入れる感じで曲を挟もうかなということになっておりまして、今週も お便りをいただいております。大阪市淀川区にお住まいのラジオネーム笑いやキャリーさんからの、リクエストで、曲は詩が作詞、東京一さん、昔ね東京を始めたと思ってたんですけどね、実は東京一さん、そして、作曲は杉山浩一さん、歌は團次郎と美鈴児童合唱団で帰ってきたウルトラマン。
でとこそあかんでそう。
はあ、都構想否決されて終わったやろ。
それがまだ終わってないんや。広域一元化条例って名前で都構想やろうとしてるんや。
なんでや、あれか、二重行政解消のためか。
二重行政解消、それ嘘です。カジノと万博やりたいだけにゃ。
嘘までついてカジノ、そんなもんいらんやろ。
そう、カジノやってる暇があったら給付金よこせ。
令和新選組大石あき子は都構想的なものには徹底抗戦。詳しくは大石あき子で検索を。
世界のファッション、タマキン。